その夢は逃げたりしない。叶う日を待っている。壁に寄りかかり見上げた宇宙に問う小さい頃描いてた人に近づいているのかな。時が流れて年を重ねて体ばかり大きくなり大事なものが見えない自分と仲良くしよう。大人になったら何になりたい。あの頃毎日考えてたのに。大人も子供も関係ないぜ。なりたい自分にいつでもなれるぜ。本当は今日
した曲8路上に咲く花でした。さあ時刻は6時28分になりました。今日も5時からお送りしている夕方5水曜日、お相手のケイタです。さあここからのお時間はインディースプシュプシュのコーナーです。このコーナーは毎月関西あるインディースアーティストの中から一組をピックアップし、プシュプシュ押して押しているというコーナーです。さあ今月4月はお聞きの通りハチさんをプシュプシュさせていただいてきました。今日がね寂しいんですけど最終週ということで、今日はもう予定通りハチさんにゲストに生出演にお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。クルーレ歌唱しておりますハチです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。本当わざわざありがとうございます。
いえいえいえ、お呼びいただきありがとうございます。本当に
本当にこちらこそ本当来ていただいてありがたいです簡単に自己紹介お願いできますか。
はい、国境のないウクレニストハチです。北は北海道、南は沖縄、世界は東南アジアを中心に活動させていただいております。
おおすごい、はい、東南アジアまでね。
はい、
まあね、こうプロフィールとかもうこれまでご紹介させていただいた内容とか、あとは今教えていただいた情報からしてもね、こうアウトドア派なんだなっていう感じが伝わると思うんですけど、
はい、
僕はねこうハチさんのことをもっと野生味あふれるこう雰囲気の方を想像してたんですけど、めちゃくちゃ爽やかですよね
ありがとうございます、ね、ありがとうございます。
言われませんかよく。
そうですね、うん、ま、確かに爽やかだとは言われるんですけれども、はい、さっき自分そこにお茶を飲んでたじゃないですか、はい、その控室みたいなところで、うん、これネクラだと思われてないかなってい
や、おとなしそうななんか雰囲気の方だな
と思って、ね、結構素が暗いので、
そうなんですか、はい、
このスイッチ入れて、うん、おっしゃラジオ出るぞっていう今スイッチ入ってるじゃないですか、
はいはいはい、
でもこの外のところでお茶飲みながらぼーっとしてる自分にこうどう思いながら見てるんだろうってちょっと不安になってしまいました、
うん、そうだったんですね、
はい、
でも確かにねスイッチめちゃくちゃ入りましたよ、ね、
ありがとうございます、
うん、さあそんなハチさんですけど、
はい、
いろいろ伺っていきますけど、
はい、
まずね3回の日本一周経験があるということなんですけど、
はい、
こう初めて日本一周しようと思ったきっかけは何なんですか。
そうですね、1枚目の CD を発売させていただいた時に、うんうんうん、その時事務所に所属してたんですよ。
お、はい、
で社長にハチ君 CD 何枚作るって言われたんですよ、
はい、
でとりあえず1000枚作ってくださいって言ったんですけれども、お前に1000枚売れるわけないじゃないかってすごい急に怒られて、
はいはい、
もうなんかもう1000枚の CD インディーズはもう何年かかけて 売るものだから、うん、こんないきなりそのデビュー曲で1000枚なんて売れるわけないみたいなことを言われて、ハチはもうほんと若気の至りですよね、
はい、
そのプチンってきて、はい、3ヶ月あれば1000枚売ってきますんで1000枚とりあえず吸ってくださいって言って、
お、
はい、どうしようどうしようってなって
内心、
うん、でヒッチハイクで日本全国回ることを決めて、いかに経費をかけずに CD を販売するか勝負だみたいな感じになりまして、
うん、
まあ結果、うん、まあ、4ヶ月で1000枚完売することできました。
すごいですね、
はい、
行動力が凄まじいですね。
いえいえいえ、もう背水の陣です、
うん、ヒッチハイクでこう行かれたということは、はい、ほぼ所持金あまりない状態ですか。
そうですね、3000円スタートぐらいです。
3000円で、
はい、
いやー俺絶対ね多分静岡くらいまで行って帰ってきちゃいますよ俺。すごいですね。
そうなんです
よ。で日本一周ってねこう1回でもできればすごいことですよね。
はい、
うん、3回も挑戦されたのは何があったんですか。
毎回毎回チャレンジする内容変えてるんですけれども、はい、まあ、1回目ヒッチハイクで全国ツアーさせていただいて、それで2回目は自転車、はい、3回目はマラソンでチャレンジさせていただいたんですけれども、はい、まあ、自転車の時は1日120キロ漕いで、マラソンの時は1日40キロを半年間ぐらい走り続けてたんですけど、で夜はライブしてみたいな生活をしてて、
はいはい、
で行くたんびに学びがあるんですよ、
うんうん、で
ヒッチハイクで帰ってきた時は、うん、自分は人の力に頼りすぎだと思ったんですよ。
おーほうほうほう、
他力本願であると。
まあそうですよね、ヒッチハイク、ね、誰かの車に乗せてもらうと。
そうなんです、うんうんうん、で自転車で帰ってきた時は、うん、家の前に、はい、結構な勾配がある坂があるんですけど、
はい、
でも本当凱旋したように、うん、凱旋パレードのように帰ってきたんですよ、チャリンコで。俺は日本一周から帰ってきたぜっていうような感じで帰ってきたんですけど、
よくあるイメージですね、
はい、そうなんですよ、うん、で最後の坂のところで、うん、なんか前と後ろにお子さんを乗せたお母さんがもう自分を抜いてったんですよ、
う
ん、あ勝てないって思いまして、うん、はい、これはもう命を2つ前後に乗せて、うん、はい、あの勾配の坂を登りきってるお母さんにはハチは勝てない。
勝てなかった。
なので、はい、自分がやった日本一周って全然大したことないんだって思ったんですよ。
おそうですか。
、はい、そうなんですよ、うん、で地に足をつけてない自分はなんて情けないんだっていうことに気づきまして、うんうん、じゃあ次マラソンで行こうって思って、うん、でマラソンで行くことにしたんですけど、でマラソンで帰ってくる時に、うん、ほんと最後の1週間ぐらいに、うん、YouTube 見ながら走ってたんですけど、はい、聞きながら走ってたんですけど、はい、千日開放行をやったお坊さんっていう人がいらっしゃって、
はい、
で京都の山の中で千日間連続で修行するんですよ、
は
い、でそれは1日40キロかけて山を登って降りなきゃいけないんです、
うん、
で1日でも休んでしまったら切腹しなきゃいけないんです、
う
ん、
切腹、
はい
はい、
でその千日間に比べたら、うん、自分のマラソンなんて全然大したことないぞ。
お、
だから、はい、なのでその、うん、人チャレンジを終えるたんびに気づきを得て次のステップに進むんですけど、でもやっぱ上には上がいるなっていうことに。
そうですね、もうひたすら上を見るんですね。じゃあ
そうですね、
すごいな。こう自転車で、まあ確かにゴール直前に抜かれちゃうとそこを気にしちゃいますよね。確かにそうかもしれないですね。
そうなんですよ、
地に足をつけると物理的にこう足を地面につける方向性にこう行かれたわけですね。
そうですね、
はあ、なるほどね。それで3回、
はい、
日本一周、日本一周の感覚は どんなもんだったんですか。その1年越しとか。
そうですね、はい、大体1年ちょっと休憩したら出てましたね、
うん、すごいな。もうやだとかなんないんですね。
結構なりますね。
なります。
なります。
なるんですか。
というよりか、はい、その1日40キロ毎日走ってたりするじゃないですか、
はい、
もう慣れちゃうんですよ、うん、最初すごいきつかったんですけど、うん、もう最初の1週間とかはもう走って立ち止まると鼻血がブワーンって出て、なんかもう頭クラクラするんで、もうずっと走り続けてもう泣きながら走り続けるんですけど、でもそんなの3ヶ月4ヶ月やってるうちに、あれ40キロ短っとか思うようになるんですよ。じゃあ80キロ走れるんじゃないと思って80キロとか走っていくうちにすごい慣れて、でその後どうなるかっていうと暇なんですよ。
走ってて暇。なんだっけ、なんかクライマーズハイじゃないや、なんだっけ、なんかありますよそういうの。なんか、うん、
なんかもう走ってることに、うん、あの暇さを覚えてしまって、はい、その一生懸命じゃなくなるんですよ、はい、走ってて当然なので、はい、なので、で最後の方も YouTube 聞いたりとか、はい、なんか動画見ながら走ったりとかしてましたね。
すごいですね。いや、行動力と体力すごいですね。
ありがとうございます、う
ん。
まあ、
リスナーの方はね、走ってて鼻血が出たらまず救急車呼んでいただければと思います、ね、真似はしないようにしていただいた方がいいかなと思います。はい、あの日本一周で特に思い出深いエピソード、どんなことがありましたか？
そうですね、まあ、まあ、いろんなことが思い出深いんですけれども、まあ、何でしょうね、これピックアップして喋ってたんですけど、もうすごい時間かかってしまうので、まあ、本当にいろいろありますよね。何でしょうね、やっぱり人なんですよね、日本一周回りながら、うん、あの巡り会えた人たちのエピソードがすごい楽しいものばっかりで、本当にこんなところ泊まれないであろう川沿いとかで寝てた時に助けてもらったりとか、もう本当に川沿いで寝てたら、うん、寝てるじゃないですか、横になって、はいはい、そしたらもう溺れるんじゃないかなっていうぐらい水入ってきた時に助けてもらったりとか、
はい、増水して
そういうなんか危機一髪助けてもらったエピソードっていうのはすごい心に残ってるというか、 ありがとうございますね、今でも。
すごい運と生命力も強いですね、そしたらね。
ギリギリラッキーです本当に。
いや、他にもなんかもうすごい、これ絶対20分くらいじゃ収まらない話になっていくんですけど、
はい、
あの沖縄で2年間テント暮らしされてたらしいんですけど、はい、沖縄どんなところテント張っていたんですか？
沖縄の北部に、うんうん、あの泣き人村っていう村があるんですけれども、うんうんうん、そこに山があって、うん、その山の中で2年間テント暮らししてました。
沖縄にあんまり山のイメージないですけど、あるんですね。
あるんですよ、ヤンバル地方って言われてるところに。
食料とかどうしたんですか？
食料とかは、まあ、畑と田んぼやって、うん、自給自足 100% 目指してたんですけど。
すごいですね、無人島で生活できるんじゃないですか、水があれば。
そうですね、
あとカンボジアで小学校建設されたというお話もありますけど、
はい、
まああのまあ、簡単に言って何があったんですか？簡単に言えないですけど、はい、
そうですね、まあ、大学生の時に、はい、引きこもってたんですけど、はい、最初の3年間引きこもってて、はい、最後の1年間で外出なきゃいけないなって思い、
はい、
で家に引きこもる生活から学校の図書館に引きこもる生活に変えたんですよ、
はい、
で図書館に引きこもりながら本を読んでたら、うん、なんかマザーテレサの自伝とか、うん、ガンジーの自伝とかに出会って、
うんうんうん、
ハチ君人生このままでいいの？みたいなことを言ってくるんですよ、本の中から。
本の中から、はい。
で、あ、なんか、なんかしたいなと思ってボランティアサークルに入ったのがきっかけ で、うん、でそれがカンボジアに小学校を建設するというボランティアサークルで、向井治君主演で映画化されたりしておりました。
え、そうなんですか？
はい、
すごいですね。
で、あの時はお金だけみんなで集めて出して、うん、建設はもう全部現地の人に任せるみたいな感じだったんですけれども、はい、次建てるときは、うん、もう現地に行って現地の大工さんと一緒に建てたいなってずっと思ってたの で、うん、でそれをやりに行きました。
で建てたんですね。
建てました。
すごいな、あ、自分の力でじゃん。もうまさに物理的に建てたんですね。
そうです、レンガを積んで。
すごいな。いや、もうなんかアウトドアの雰囲気があまりしてこない人なんでマジかと、なんかどこにそれを隠してるんだっていうようなね感じがしますけど、ちょっとお話ね、ごめんなさい、どんどん進めちゃいますね。
はい、
あの橋さんは、まあ、国境のないウクレニストということですけど、ウクレレとの出会いはどんなことがあったんですか？
そうですね、ウクレレはやっぱ沖縄ですね、
はい、
沖縄でテント暮らししている時に、うん、やっぱギター最初やりたいなと思ってたんですよ、
はい、
でギターを手にしたんですけど、はい、もう F コードが弾けなくて挫折して、
はい、
で三振やろうと思ったんですけど、はい、その単音じゃないですか、
はい、
テンテンテンテンテンテンテンみたいな、うんうん、で歌いに行くと思ってたんですよ、うんうん、でウクレレを弾いてみたら、
うん、
あ、すごい簡単で、はい、音色も綺麗で、はい、持ち運びに便利で素晴らしい楽器だっていうことに気づきまして、でそこからどっぷりウクレレにハマるようになりました。
あ、そうなんですね。じゃあもともとギターやってらっしゃって、 F コード弾けないって前回のゲストの方もね最初そうだったっておっしゃってたんですけど、結構みんなそこでつまずくもんなんですかね。
そうですね、今も弾けないです、
弾けないですか、はい、あでもウクレレはもう上手になりましたよね、もちろんね。
そうですね、
なるほどね、そういう出会い方もあるんですよね。じゃ あのこの辺りでウクレレちょっと弾いていただきたいんですけど、
はい、
ちょっと押してるんで短めでも大丈夫ですか。
まあ、もちろん
少しどんな感じかだけこう弾いていただければお願いします。
了解いたしました。
今君と奏でるメロディー音符重ね声合わせ空に溶けてゆけ、不安なのは君だけじゃない、だから僕ら支え合って今を生きてゆくんだ。
ありがとうございます。
あのギターを弾きながらのシンガーソングライターの方々とはちょっと歌い方もね少し違う感じがしますね、見ててね。
ありがとうございます。
こうハチさんならではなんですかね、こう少し上を向いてこう気持ちよく歌われてる感じが特に強いなっていうようなね
ありがとうございます、
ね、皆さんにも伝わったんじゃないかなと思うんですけど、あの楽曲の提供先も本当幅広いんですけど、まず YouTuber ジョーブログさんとの出会いどこだったんですか。はい、
そうですね、高円寺のバーですね、
は
い、
バーで、
はい、
そうなんですか。
バーで出会って、はい、でヒッチハイクの旅の時に、はい、あのジョー君は当時大阪でバーをしていて、はいうん、で高円寺のバーで本当5分ぐらいしか喋ってなかったんですけど、はいはい、ヒッチハイクで旅をしようと思ってるんだよね、なんか歌う場所あるって聞いたら、じゃあ俺のところで歌いに来なよっていう最初の5分間の会話の約束からずっと今までつながってます。
そうなんですか。
はい、
いやちょっと近いところありますもんね、ジョーさんとハチさんね。うん、なんか行動力とかも
炎上しないように頑張ります
そうですね、はいはい、まああのジョーさんは少し野性味が強いんで、
そうです ね
そのあたりは違うのかなって感じはしますけどね。あと他にもいろんなね、福岡市であったりとかね、天神であったりとかね、
はい、
いろいろこうオファーされていらっしゃるみたいですけど、どんな媒体でもともと知ってこられることが多いですか。
これすごいんですけど、うんうん、あの居酒屋とバーです、
う
ん、
居酒屋とバ
ー、たまたま隣に座ってた人が、はいうんうんとかが7割です。
そうなんですか、はい、
マジラッキーなんですよ、はい、本当に。
でも話は結構こう深くした上でそうなるんですよね。
そうですね。あと結構飲みの場にウクレレ持っていくことも多くて、はい、あのハチこう旅して歌ってることが多かったじゃないですか、はいはい、なのでどこ行っても歌う準備をしていくんですよ、
はい、
居酒屋で盛り上がったテーブルが一つあるなら、うんウクレレ弾けるんで聞いてくださいとかやっちゃうんですよ。
なるほどね
誕生日の人がいたら僕に任せてください、誕生日さんに行くぜみたいなことやっちゃうんですよ、
はい、
でそういう感じで盛り上げてたらたまたまその近くの席に座ってた人が、うん、君面白いねみたいな感じで話しかけてくださって、そうなんですよ。
身近にやっぱ見てる人がいるんですね。
もうラッキー中のラッキーです。
なんかいいこと聞きました、ね、他の聞いてる方も皆さん何かの参考にはなると思うんでね、皆さんもぜひ積極的にね
参考になります、
した方がいいですよ。いや参考になりますよ、こういうアピール大切だっていうこと分かりましたんでね、
はい、
ありがとうございます。ではそうだな、次にあメッセージいただいてますんでご紹介させていただきますね。
はい、
じゅんさんありがとうございます。ケダさん、ハチさんこんばんは。ハチさんプッシュプッシュ、毎週水曜日楽しみでした。ハチさん知れば知るほど魅力的で、いつも前向きですっごい頑張り屋で、前向きで音楽に対してかっこいい人、曲もどれも素敵で、ライブ行った時も周りとは違うライブ感で、音楽もリアルさがあり、ハチさんの気持ちが伝わる。歌詞を聴いているとわかると思います。ハチさんを知ってほしい、知った方がいい、きっとハチさんの曲が寄り添ってくれる、たくさんの人に届いてほしいですね、ということでありがとうございます。
ありがとうございます、ね、素敵すぎません、コメント
素敵。いやもうそれもハチさんが素敵だからこそジュンさんもねこういう素敵なコメントが出るのかなっていうね感じも僕はしますよ。
ジュンさんありがとうございます。
ありがとうございますね、本当に今感無量って感じでおっしゃっていただきました。さあそして、ちょっとお時間が 押してしまいましたんで、
はい、
配信やライブなど活動についてもろもろ告知をお願いできますか。
はい、明日なんですよ、
はい、
お、明日29日、はい、夜19時半ですね、はい、から生配信を YouTube で、はい、バンドでの演奏させていただきますので、はい、よかったら見に来ていただけたらなと思います。バブルステレビで検索していただけたら出ます、
ね、バブルステレビ、
はい、
ですね、
はい、バブルステレビ
チェックしてくださいね。
チェックしてください、はい、あと最近17配信アプリを始めまして、うんうん、はい、それ今毎日のように配信しておりますので、はい、よかったら遊びに来ていただけたらなと思います。
はい、他は大丈夫でしょうか。
大丈夫です。
はい、ありがとうございます。まあコロナ禍が明けたらね、リアルなライブなどもねたくさんされたいですよね。
そうです ね、
本当に早くこの状況が明けることを期待します。
はい、
はい、では橋さんの今後の目標を教えてください。
はい、今後の目標はですね、売れたい。
売れたい
もうずっと売れたい、
率直に
本当に売れたい、うん、もう M ステ出たいですし、紅白出たいですし、ラブミュージック出たいですし、もう本当に売れたい。どうやったら売れますか、ケイトさん。
僕がじゃあ頑張りますね。どうにかします、きっと、
はい、売れたい。
こっそりどこかレコード会社とかこう紹介しておきます。こうなんかメール送ったりして、
よろしくお願いします、
はい、特にこうコネないですけど、
はい、でコロナ明けたら、うん、東南アジアのタクシー、はい、トゥクトゥクってご存知ですか。
あ、知ってますよ、はい、
トゥクトゥクで日本一周しようかなと思ってます、う
ん、トゥクトゥクで日本一周、日本にあるんですか。
あります。
あるんですか。
近所の公務店にあって、はい、ボロボロのトゥクトゥクがあったんですよ、はい、で工務店にガンガンガンガラガラガラって行って、はいはい、すいません、トゥクトゥク何ですかって言って、いや今使ってなくて物置になってるんだよみたいなこと言ってたら、はい、言ってたので、はい、ハチが日本一有名なトゥクトゥクにしてお返ししますって言ったら、はい、貸してくれることになったんです。
おーすごいな、やっぱり、はい、
なので、うん、それを改造して、うん、もうコロナ明けたら行きます。
なるほどね。もう話をしてる間にどんどんね、こうハチさんの野生味が伝わってきました僕にもね。なるほど、隠してたんですねずっとね。はい、では最後にリスナーファンの方にメッセージをお願いできますか。
はい、自分の音楽はやっぱり日常に寄り添うような音楽を届けたいってずっと思っておりますので、はい、なのでよかったら明日の生配信に遊びに来ていただけたら嬉しいです。そこで全てをお見せできたらなと思います。
はい、ぜひよろしくお願いします。 YouTube のバブルズテレビ、
はい、
チェックしてください。さあということで、ハチさん本当に1ヶ月間プシュプシュさせていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、またねぜひね、お越しいただきたいなと思いますがね、その時にはトゥクトゥクでもしかしたらもう走っていらっしゃるかもしれないですね。
トゥクトゥクできます。
はい、トゥクトゥクで来てくださいね。はい、よろしくお願いします。ということで、このコーナー最後になります。お送りする曲ハチ Go for the victory です。ハチさん本当1ヶ月間ありがとうございました。
ありがとうございました。
無我夢中で走り抜けた未来さえわからずに、人知れず努力して、今あなたはここに立ってる。ユニフォームに腕を通し、見上げた空が笑ってる。誰のため、自分のため、そしてまたあなたは走り出す。幼き少女の夢はいつの日かみんなの夢。諦めない、諦めはしない、そう立ち上がり、何度も何度も作った未来のチャンスを手に入れるため、掴み取るため、あなたと共に走る。さあ追いかけて、どんな困難が目の前に立ちはだかって、あなたとだからきっと大丈夫。ここから始まる Go for the victory。ふとしたことで傷ついて、もう逃げ出したくなっても、見渡せばみんながいる。いつの日も支えてくれた。孤独じゃないここだから、胸張って今を生きてる。見つめて 僕ら次第なんだよ。さあ走り出せ、闇を切り裂いて、信じれば願いは叶うって。泥だらけのそのスパイクが答え教えてくれる。さあ羽ばたいて、限りない世界を、輝くビルドの宇宙を、あなたの背中に光が差して、ゴールを目指した時 Go for the victory。